1995年2月16日、あの阪神大震災のちょうど1ヶ月後ですけれども、京都の同志社大学の校庭で一つの私費の除幕式が行われました。同志社のキャンパスの中に創立者の新島城の碑が一つあるんですが、それ以外に私費というのは一つもないんですね。初めてなんですが、50年前、1945年の2月16日、福岡の刑務所の中で獄死をしました韓国人のユン・ドンジュという人の私費でありました。ユンっていうのは伊勢さんのあの伊の人弁を、ドンは東、ジュは柱ですから、ユン・ドンジュ、27歳です。彼は同志社大学で学んでいる間に逮捕されまして、ちょうど京都大学に留学していたいとこが独立運動を一生懸命に画策していたんですね。で、その大変親しくて、彼はそのいとこが大好きで、それで最初は立教大学の方に留学していたんですが、わざわざ京都に移って同志社大学に入った。どちらもキリスト教系です。彼は韓国にいる間もキリスト教の学校で育って、しっかり信仰を持っていました。しかし朝鮮併合というのが行われて、そして政府は韓国朝鮮の人たちを皇民化政策と言いまして、完全な日本人にしようとした。あの悪名高い創氏改名、名前を全部奪われてですね、日本名にしなければならなかった。彼は大学に入るために日本に渡航するのに、どうしても創氏改名に応じなければいけなかったんです。で、彼の家系は平沼という名前を名乗るようになった。残念で仕方がなかった。祖国を裏切るという思いでですね、創氏改名に応じて日本に渡航するわけです。その間もですね、悶々としながら、彼は詩の才能に恵まれていましたから、優れた詩をたくさん作っていました。たとえ自分の部屋であっても、所詮は日程の支配空間だから、彼はこういうふうに歌うんです。窓の外で夜の雨がひそひそと話していて、六畳部屋は他人の国、神社参拝も当然強制されたわけですね。それは日本国内もそうですけれども、そういったことをいちいち彼は両親に痛みを感じているんです。彼の死の同志社大学に作られた詩碑は一番有名な詩なんですけれども、死ぬ日まで天を仰ぎ、一点の恥もないことを、はむれにそよぐ風にも私は心を痛めた。星を歌う心で全ての死んでいくものを愛さねば、そして私に与えられた道を歩んでいかねば、今宵も星が風にこすられる。死ぬ日まで天を仰ぎ、神を信じ続け、従い続け、その神の前に一点の恥もないこと、それを願っている。これは恥っていうのは罪ですね。神から背くっていうことがないように、はむれにそよぐ風にもっていうのは、これはちょっとした騒ぎですね。彼は目をつけられていたいとことこう行き来しますから、日本の特攻につけ狙われる。ですからちょっとしたことでも、つまりはむれにそよぐ風、私は心を痛めた、 星を歌う心で全ての死んでいくものを愛さねば。の星っていうのは彼においては希望の星です。希望です。本当に独立できるとき、そういう中でもう今までにも何人も迫害で殺された人たちがいる。そういう人と同時にここで彼は全ての死んでいくものをっていうのは憎い日本人をも含めていたと。ですから全ての人を愛さねば、そして私に与えられた道を歩んでいかねば、ある意味で殉教の覚悟を、これは5年前に書かれた詩なんですね。彼が亡くなる、あ、4年前です。今宵も星が風にこすられる、希望が迫害の風揺らいでる。希望の持てるようなことが一切見れないっていう、そういう中でですね、死ぬ日まで天を仰ぎ一点の恥もないことを、はむれにそよぐ風にも私は心を痛めた。星を歌う心で全ての死んでいくものを愛さねば、そして私に与えられた道を歩んでいかねば、今宵も星が風にこすられる。今日の終日の主題は苦難の共同体でありまして、そしてその中心聖書がペトロの手紙の1:4-12以下であります。ペトロの手紙っていうのはかなり最近に至るまでペトロ自身の手紙だというふうに思われてきたんですが、最近の学者たちの研究では、まあ、最低そのシラスが書いた、あるいはもう少し後の時代かもしれないということなんですが、つまりペトロが殉教して間もなく、ペトロは62年に殉教しました。その殉教してしばらく経った時に、この殉教を思いながらシラスがローマの教会の人々に促されて出した手紙で、それはその頃から始まっていた。つまりペトロが殉教したというのはネロ皇帝の迫害によるというわけですが、あちこちでそういう迫害が始まりかけていた。そういうことに対して、この苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、苦難を喜ぶというのがこのペトロの手紙のテーマになっています。そして苦難を耐え忍べっていうね。で、それは単に歯を食いしばって耐え忍びなさいっていうふうに聞こえるのですけれども、そうではなくて、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ちあふれるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです、というふうに、ペテロが進める。私は今日の説教題を譲れないことっていうふうにつけました。今日私たちはそう目に見える迫害にはあっていません。だけど時代がどう変わっていくかはわからないわけですね。その時に私たちにとって本当に譲れない一点は何なのかっていうことを明確に持っておかないといけない。それはいろいろな言い方がありますけれども、キリストイエスの日を目指しているっていうこと、これはパウロの表現の仕方ですね。キリストイエスの日に全てのことが完成される。それはキリストイエスがもう一度おいでになるとき、だからこのペテロの言い方をすれば、キリストの栄光が現れるときにも喜びに満ちあふれるためです。私たちの命の価値は地上でどれだけ生きたか、何をしたかということにとどまらない。 ゴールはキリストイエスの日なんだっていうこと、これが私たちにとって決定的な大事なことなんです。キリスト教もそういう意味ではともすれば現世での成功とか苦しみを乗り越えるための道具として考えられていなくもない、ね、信仰を持っているとそういうことには耐えられるのだみたいな風に簡単に捉えられているかもしれない。しかしそういうことではないんです。何を本当に目指していたかっていうこと、それはキリストイエスの日なんだ。その時に全てが完成する。それ以外に人間のどんな技も虚しい。だからユン・ドンジュの言う死ぬ日まで天を仰ぎ、そこに徹しているかっていうことが問われる。韓国でも日本でも神社参拝を強制されたときに、日本のキリスト教会はあまりにも単純にそれに応じました。韓国でも二手に分かれたそうです。ダメだって断って、それはもう大変な圧迫を受けたんですね。それで妥協した教会も学校もあったようですけれども、しかし後の時代になってみたときに、譲れないことにおいては譲れないっていうことをどういう形でも押し通し得たかどうかは別としても押し通そうとしたっていう、その事実が大事。ユン・ドンジュはそういう意味では虚しく27歳で倒れた。日本の関係に捉えられてますから、その当時絶対に許されていなかった韓国文字、ハングル文字で詩を書き続けた。これも抵抗ですね。ですからそれは証拠品ですから、全部京都の下鴨警察で押収されて、彼は1945年の2月16日福岡の獄中で亡くなるときに、ひときわ大きな叫びを残して、そして生きたいか、迫害でですね、拷問で死んだのかということは明らかではないのですけれども、そのひときわ大きな声を残して死んだっていうのは、看守がびっくりしたっていう話が伝えられているところを見ると、彼にはイエス・キリストのその死に様をじっくり受け止めていた節がある。それは彼の十字架という死に、こういうのがあるんですが、追いかけてきた火の光が今教会堂のてっぺん十字架にかかりました。先頭があんなにも高いのに、どのように登っていけるのでしょう。鐘の音も聞こえてこなくて、口笛でも吹きながらさまよい歩いて、苦しんだ男を幸せなイエス・キリストのように十字架が許されるのなら、頭を垂れて花のように咲き出す血を、黄昏れていく空の下、静かに流しもしましょう。これも1941年の作品とされています。殉教の覚悟はこの時点でできている。イエスの最後の声は、マルコによる福音書はそうですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、その叫びです。叫びを残して生きたいだ。それを見た百人隊長が、この人は誠に神の子だと言ったっていうふうに書かれて、大変な逆説です。いわゆる殉教者らしい立派な死じゃなくて、敗北宣言に見える。我が神、我が神、どうして私を見捨ててなったのですかって叫んだ。なんかやけくその死みたいです。しかし我が神を呼び続けていた、天を仰ぎ続けていた。ユン・ドンジュはどうにもならない圧迫の中で、最後はそれしかないだろうっていう思いだったようですね。ですから大声で叫んだっていう、 最後の時はそうだったっていうことの、そのようです。しかし彼はキリストイエスの日を本当に信じていたから、それで耐え抜くことができたというふうに思うんです。こんな詩もあるんです。長い冬を耐え忍んだ私は、一株の草花のように咲き始める。楽しいひばりを、どの畝からも楽しげに高く飛び上がる。上がれる時が来るっていうね、その望みをひばりに託した。だから、楽しいひばり、ひばりをどの畝からも楽しげに高く飛び上がれ。そういう希望を持ち続けていたということですね。私たちも歯食いしばって耐えようっていうんじゃなくて、その耐える先はイエス・キリストなんだと。で、それは耐えきれない時には叫んでいい。イエス・キリストも叫ばれた。しかし神に向かい続けた。そしてその破れは破れで終わりじゃなくて、必ずキリストイエスの日に全てが完成する。私たちの望みはそこにある。この一点は私にとって譲れないということ、それをしっかり受け止めていること、これが今日の福音だと私は受け止めました。お祈りしましょう。聖なる神様、55年も前、本当に私たちの先輩たちの成した罪によって、韓国やアジアの多くの人々が虚しく命を奪われ、苦しめられ、恥を負わされました。私たち日本人はそのことについてあまりにも無頓着で、のんきでいます。アジアの人々こそ私たちの最も身近な友でありますから、私たちがこの歴史の中の本当にずっと背負っていかなければならない財石をしっくりと受け止めながら、またアジアのすべての人々と世界の平和を作り出し、喜びが少しでも広がるように、貧しさをまた乗り越えていくことができるように、助け合っていけるものとなれますように。私たちの日々がともすれば自分のことだけにとどまりそうでありますけれども、私たちはあなたにおいて世界のすべての人々とつながっていることをいつも覚えさせてください。私たち一人一人が真実にあなたに望みを持ち続けて、どういう時にもあなたを見上げていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。